皆さん、こんにちは。コンサル大学ポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口です。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
前回かな。アップルからの偽請求の話したじゃないですか。
危なかった話。はい。
あれ、後日談があって、大した後日談じゃないんですけどね。この間またメールチェックしてたら、
はい、
アップルから、
はい、
あなたのアカウントが停止になりましたって来たんですよ。
で、本物のアップルですか？
で、いや、パッと見たときに、
はい、
あーって、あの時やっちゃったからかな。
あ、
はい、で、リンク飛んだんですよ。
はい。
下よく見慣れた。
はい。
本当に見慣れた。
はい。
のがあったんです。
はい。
で、なんでしょう、見慣れたかっていうと、よく ID とパスを忘れてたんで、ID パス忘れた時に飛ぶ画面と本当に同じ画面だったから、
はい、
入るかどうかすごい迷ったんです。これね。
はい。
うん、と思って。でも、いろいろいじったりとか、で、URL も見てるんだけど、そもそも考えてみれば元の URL を知らないから合ってんのか間違ってんのかわかんない。で、あ、そうだと思って、アップルマークを押したりとか、
はい、
なんか他のなんとかポリシーとかをいろいろ押して、
はい、
リンクを確かめようと思ったん
です。はい。
そしたら、一切飛ばないですよ。JPEG なんですよ、そこ。写真になってて。多分写真なのかわかんないけど、
じゃあもう見た目は、
の完璧に多分持ってきてて、
はい、
でそこの写真、メールアドレス入れるとこだけが生きてるんですよ。
は
ぁ。危ねえと思って。
すげ
え。いや、これさ、すごいよくできてるなと思ったのが、
はい、
要は、前ので騙された可能性がある人たちに、あなたのアカウントが停止しましたって来るんですよね。もう本当に詐欺の常套手段で、
はい、
詐欺でお金取られた人たちに次来るのが、はい、その騙されたお金を取り返しませんかっていう詐欺の連絡が来るんですよ。
なるほど。
すごい、なんかマーケティング的に言うと、こう A を売ったら次 B を売ったら C、 C を辞めた人には D みたいな、すごいなと思って。
緻密
です、ね、緻密ですよね。いやー、危なかった。いやっていうのを
来
て、
はい、
まあ、物を 2,3 分もかかんなかったんですけど、
はい、
いや、これ次のポッドキャストのネタだなと思って、
はい、
チェックしてました。
実はあの後私も、
はい、
なんかふとちょっと前にそういえばアカウントなんか止まったなってちょっとあったんですよ。
はいはいはい、怖い怖い怖い、はい、
でもがっつりそれで、はい、手続きしちゃったんですよね。で、多分ですけど、あの iTunes とか開いてもなんかアカウントエラーですよみたいな出てるんで、本物だと思うんですけど、ちょっと今の話聞いて怖くなってきたんで、収録終わったら。
え、ちょっと待って、いや、もう今収録止めた方がいいんじゃない？じゃあ今、ログインできてない状態なの？
いや、それで、なんかパスワード変えないとログインできませんよって言われて、普通に、アップルのところから。それはなんかメールでここから手続きしてくださいじゃなくて、自分で、
探して、
アップルに行ってやったんで大丈夫
だと思うんですが。大丈夫でしょう、
大丈夫でしょう。
はい。大丈夫だと思います。
確認はします。
はい。はい。ちょっとドキッとしますよね。
はい。
はい。
気をつけます。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では、本題の方へ。
はい。
はい。またご質問いただいております。
はい。
ニックネームが目指せ細マッチョさん。
目指したい。はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、鈴木さん、山口さん。いつも楽しく、そしてためになるお話、ありがとうございます。はい。ここ数年、コミュニティビジネスが良い。というお話をよく耳にします。感覚的には確かにコミュニティビジネス良さそうだなとは思うものの…実際のところコミュニティビジネスとは何なのか、普通の講座と何が違うのか、どうしてビジネスになるのか、本当にこれからはコミュニティビジネスなのか、何から始めればいいのかなどなど、わからないことだらけです。ぜひ鈴木さんの見解やヒントがあれば教えてください。よろしくお願いします。
はい
はい、
ありがとうございます。そうですね、
コミュニティビ
ジネス、コミュニティビジネスだみたいなの聞きます？
聞きますね。
ちなみに今すでにコミュニティビジネスだなって実感してます？
まあなんとなくその講座来てくださってる方をコミュニティ化というか、
はい、
まあ、皆さんの交流を図るような仕掛けをいろいろ考えてはいい、
おお、なるほど。もう今の答えでもう、ポッドキャスト終わりでいいんじゃないですか。すごい肝、僕が考える肝だなって思うところをパッと言ってくださったんですけど、
はい、
あの、コミュニティビジネスって言われてんのは、もう本当に、多分もう5、6年経ってると思います。僕が最初に聞き始めて、10年とは言わないけど、6、7年は経ってますね。
はい。
で、あの、ある時期には、僕のすごい、尊敬してやまないって言ってる師匠の一人が、
はい、
あのもうこの世からの時代は C2C だって言われたんですよね。
C2C?
そう、B2C とか B2B ではなくて C2C だと。
個人対個人
って思いますよね。
はい。
コンシューマーというコンシューマー。
はい。
じゃなくてコミュニティというコミュニティだって言った。
ほう。
はい。
コミュニティというコミュニティ。
それぐらいコミュニティの時代だ。言われたんですけど、
はい、
まあでもそれ言ってすぐ言わなくなったんで、もうそう言うまでもないってことなのか、
はい、
あんまりコミュニティコミュニティコミュニティとコミュニティにならなかったっていうことなのかわかんないんですけど、
はい、
でもやっぱりそれぐらいこうビジネスの、まあ、僕からすると最先端に行ってる方たちが、
はい、
こうコミュニティってすごい言われてる
ん
で
したね。
で、
はい、
本当。なんだろうな、あの実際のところ、まあ、今回ねこの目指せ細マッチョさんから、
はい、
実際のところコミュニティビジネスとは何ぞやとか、まあ、普通の講座と何が違う、さっきね講座に来た人たちをとかって言われてましたけど、
はい、
じゃあ講座でいいじゃんみたいな話ですよね、
はい、
で、本当にこれからコミュニティビジネスなのかとかっていうところで最初にこうお話ししたいのが、本当にこれからコミュニティビジネスなのかって話なんですけど、
はい、
ビジネスになるかどうかは別にしても、これからコミュニティだとは思うんです。
ビジネスになるかは置いといて。
はい。
はい。コミュニティの時代。
はい。で、でも裏を返すと、コミュニティの時代だってことは、それはもう、ほっといてもビジネスになるっていうことなんですけど、
はい。
あの、要はコミュニティの時代じゃない時があって、コミュニティの時代になったんだとするならば、
はい。
コミュニティってどういう状態をコミュニティ言います？
どういう状態を、人と人集
まって、はい、そうですよね。人が集まってるところをコミュニティって普通言いますよね。
はい、
それはバーチャルなのかリアルかは別にしても、人が集まってるところをコミュニティって言うんだったら、
はい、
人が集まってるのはもうそれだけでビジネスになるチャンスが絶対あるんですよね。
もうそりゃそうですね、
はい。
はい。
ビジネスの大前提は、バーチャルだろうとリアルだろうと何らかの形でそこに人が集まってるっていうのがもう大前提なんですよね。
はい、
人が一人も存在しないところでビジネスなんて成立するわけがない。
確かに。
なので、
はい、
コミュニティのビジネスかどうかは別にしてコミュニティの時代だって僕は思っていて、
はい、
だけどコミュニティの時代ってことはそれはもうほっといてもビジネスになるっていうことなんですけど、
はい、
で、なんでコミュニティの時代なのかって言うとですね、
はい、
うん、その前、こんなこと言う前から僕たちは人間っていうのは常にコミュニティがないと生きていけない。もう存在した時からコミュニティの中でしか存在してないはずなんです。
はい、コミュニティの中でしか、
うん、じゃあ人と人とのつながりの中でしか、
うん、
なんか原始人の時代から村社会を作ってきたし、
はい、
あの生まれてから死ぬまで人に会わずに生きてきたみたいな人はいないはずなんですよね。知らないけど
まあいないでしょう、
ね、いないですよね、
はい、
絶対に2人以上で常にあの何らかの、だし生まれた時に大概親両親がいる、片親かもしれないけど、はい、いるっていう段階で、あの常にこう誰かしらと一緒にいるという意味ではコミュニティに僕たちはずっと属してきてるんだけれども、
はい、
これそれこそもう何年も前から僕がよく言ってるのは、もともと僕たちは大きく言うと2つのコミュニティに属してたんですよ。
2つ、
はい、
2つ、
はい、
なんだろう、
急に当てに来た
2つですよね、
はい、
大人が学校、
うん、はいはい、学校とか、はい、それも含みます。一つは地域コミュニティです。
地域、
はい、
はい、 ご近所
付き合いっていうのが地域コミュニティ、はい、学校、小学校、中学校ぐらいまではその地域コミュニティの中に入りますよね。
はい、
で、まあ、学校のコミュニティってもちろんあるんだけど、
はい、
でもその後、まあ、学校って3年とか大学4年とかの7年間ぐらいなので、はい、その後、
はい、
どういうコミュニティに所属するかっていうと、
はい、
多くの場合、会社っていうコミュニティ、
あ、
会社の中の人間関係のコミュニティの中に所属する、まあ、仕事のコミュニティという言い方がいいのかな、はい、してたんですよ、
はい、
ところがあんまり僕この言い方好きじゃないんだけど、一般的にその2つは崩壊してきたって言われるんですよね。またちょっと回帰してる流れはあるんだけど、
はい、崩壊、
はい、まあ、それのこれをもってだから崩壊というか昔と形が変わってきたって言い方の方がいいのかな、
はい、
よく言うのが、地域コミュニティが明らかに形が変わってきてるっていうのがですね、
はい、
山口さんだとどうなんだろうな。よく例えで言うのが、宅配便、宅急便ですね。
はい。
宅急便だと大和しか言わない。宅配便？
はい。荷物が。
はい。荷物が届きました。
はい。
山口さんの家にどなたもいらっしゃいません。
はい。
今だとどうなります？
不在票。
不在票ですよね、はい。電話がかかってきたりとか。あとはもしくはマンションの中だとかだと、はい、宅配ボックスがあって、そこに入れて、
はい。
もしくはもう最初からいないことがあっていると、コンビニ受け取りとかにして。
ああ、はい。
ありますよね。
はい、
昔って、どうしたの？昔、多分30年ぐらい前。
30年前。
はい。
なんか、あれですか、もしかして隣の、家、
はい、
に預けてとか、なんかちっちゃい頃そんなのあったり、
そう、隣の家預けて、はい、お隣に預けましたっていう紙があって、
はい、
でそれ持ってお隣さんに行くと、あ、預かってるわよって言っても受け取ってたんですよ。
ああ、はいはいはい。
でも今こんなことやったらね、多分大問題なんですよ。
確かに。
個人情報がみたいな。
はい。
ね。
そうですね。お隣さん預けられても取りに行けないです。あんまりまあご挨拶するぐらいですけど。
そうですよね。
はい、
だって今だったらその大クレームになるのが、まずもってなんでうちがどこで何買ったか隣の人に知られなきゃいけないんだっていうのがまず第一。
はい、
で次が、そもそも喋ったことねえし。
確かに。
で、こうやって言うと、
はい、
それでもですね、人によっては、いや、お隣さん喋ったことありますよとかって言われるんですけど、でも、それでさらに別に追い詰めるわけじゃないんだけど、うちの、僕は子供の頃とか、
はい、
お隣さんの家族構成も知ってたし、
うん、
それぞれがどこ出身でそこに来たのかも知ってたし、
はい、
あと、お仕事何されてるかとかっていうのも割と知ってたりとか、
はい、
勤めてる会社知ってるとか、あったんですけど、
はい、
ありますか？
わからないです。
ねえ、
はい、
もちろん知ってるって方もいらっしゃると思うんですけど、はい、前だと多分両隣、三軒隣ぐらいまでそんなの知ってたりとか、だけど、
はい、
うちは2年ぐらい前に都内に引っ越してきたんですけど、
はい、
その前まで神奈川に住んでて、
はい、
本当に隣の人と普通に挨拶するし、
はい、
だったんですよ、
はい、
でも本当にびっくりしたのが、
はい、
1年以上経ってから、
はい、
会社に行く20代中頃の男性が家から出てくるの見てびっくりして、えぇ、ー、っつって息子さん住んでたんだと思って
全然会ったことない。
そう、
はあ、
同じ時期に一緒に引っ越してきたんですよ。
あ、そうなんです
か。はい、
本
当にびっくりしました。ええー、と思って。
はあ、
なんかお子さんがいるのは知ってたけど、
はい、
結婚して出て行かれてると思ってたんですよ。で、その人たちが帰ってきてるのも見たことがあって、
はいはい、
その人たちと挨拶したことあったんだけど、
はい、
その下にも息子さんがいて、実家住まいで出てってるって知らなくて、
はあ、
1年以上経ってから姿を見て、はぁ、あ、と思って、とかっていうのが、でも別にそれって特別じゃないと思うんですよね。
まあそうですね。
で、先ほど言ったようにその人がどこに勤めてるかなんて知らないし、なんなら知ってほしくないってみんな思ってますよね。
そうですね。
無理やり隠そうとは思わないけど伝えようとも思わない、
はい、
っていう時代じゃないですか。だから何が言いたいかというと、
はい、
たまたま住んだ場所で、
はい、
お隣の方と喧嘩をしたいわけじゃないけど、
はい、
でも必要以上に仲良くなりたいとは思わないって いうのが、ね、一般的な感覚ですよね。
はい、うん、
で今度会社もちょっと変わってきたんですけど、
はい、
まだね。でも前と僕よりも上の世代と僕の世代で決定的に違うのは、
はい、
分かりやすく言うと、社員旅行ですよね。
社員旅行。はい。
僕、リクルートで求人広告の仕事してました。
はい。
その時に、こう、年に一回、よくかけた求人広告の、こう、品評会みたいなのがある。
はい。
その中で一つ取った賞、大きな賞を取ったのが、
はい。
結構、求人も多く来たのが、
はい。
キャッチコピーが、
はい。
社員旅行をやめることにしました。っていう、キャッチコピーでわーって人来たんですよ。
あー、もうそんなの行きたくないよっていう。行きたくなかったですけど。
でしょ、
はい、
で本当に社員旅行やるよとかって言われると、
はい、
それって会社がお金出してくれるんですか、有給扱い、なんだっけ、代給って出るんですかみたいな世界なわけですよ、
ね。はい。
わざわざ土日使って会社の社長旅行行くのに、は自分で積み立てすんのとか、
はい。
で、翌日普通に仕事、いや、土日仕事してんじゃんみたいな感覚。
はい。
だから、社員旅行なんて行きたくないわけですよ。
はい、
だ先ほどの地域コミュニティで言うと、たまたま隣に住んだ人とは仲悪くはなりたくないけど、必要以上に仲良くしたくないのと一緒で、
はい、
たまたま勤めた会社での仲間とは、はい、喧嘩はしたくないけれども、プライベートまで一緒になりたい、ね。よく言うじゃないですか、Facebook で上司から申請したら来たらどうするみたいな。
はい、無視ですからね。
ってあるじゃないですか、はい。だから、そのコミュニティが崩壊したって言い方は違うかもしれないけど、形が変わってきてるわけですよね。
なるほど。
ってなった時に、うん、じゃあ、コミュニティがなくていいかっていうと、
はい、
僕たちは、でも先ほど言ったように、人類として生まれのその前のホモサピエンス、それも人類なのかわかんないけど、
はい、
まあ、霊長類として、この、はい、地球上に誕生した時から、
はい、
コミュニティなしには僕たちは生きてきてないんですよ。ただの一日も。
うん。
まあ、ただの一日ぐらいあるのかな。でもね、一日もだと思うけどな。
はい。まあ、何らか人同士で、つながり合って生きてきて。
うん。ってことを考えるとね、はい、よくね、一人で生きていきたいんだっていう人がいるんだけど、でもね、はい、絶対にどっかでは誰かとつながりたいんですよ。
でもなんかまあ人嫌いみたいな人もなんで、
うん、言いますよね、
はい、
人嫌いの人って、ね、前提があるんですよ僕からすると、
はい、
どうせ俺のこと分かってくれねえからっていうのがあるんですよ。裏を返せば、
はい、
俺のこと分かってくれる人とは仲良くしたいと思ってるんですよ。
まあ、はい、
でよく言うのが、はい、例えばですよ、引きこもりとかっていう人たちいるじゃないですか。
はい、
あと、オタクとか。
はい、
かオタクって、もう今時はオタクってなんか憧れの象徴みたいな、ちょっとね、なってきてるらしいんですけど、僕たち世代でオタクっていうとなんか、学校で友達もいなくてみたいな、
はい、
あいつキモいよね、みたいな。
はい、
あるじゃないですか。
ちょっと、はい、
そうですね。でも山口さんはそう思ったけど、俺はオタク気持ち悪いって思ったことないですけど。
急に。
嘘ですね。でも、彼らはそうやって、こう、学校で孤立してる存在だったかもしれないけど、でも、秋葉原とかに行って仲間作ってるわけですよ。
ああ。はい。
でも、もともとオタクって言葉はどっから来てるか知ってます？
オタクって、家にいるみたいな。
違うんですよ。
オタクじゃないですか。え、違うんですか？
オタクって言葉の語源って、
はい、
仲間同士で、君はさ、とか、あなたはさ、って言われて、オタクはさ、って言い合う人たちだったんですよ。だから、彼らはオタクって言われたんですよ。
あ、そうなんですか。
ってことは、そこにコミュニケーションが発生してるから、オタクっていう言葉すら出来上がったってことなんですよ。
なるほど。
ってことは、やっぱり自分と繋がり、人は常に繋がりたいと思ってるんですね。で、このオタクの皆さんに象徴されるように、
はい、
僕たちはたまたま、彼らなんか分かりやすいですよね。同じ学校、地域に暮らしてて、幼馴染とは、俺の趣味が分かんない奴らは喋りたくねえよ、つって学校には孤立してて、
はい、
馬鹿にされて、
はい、
ね。だけど、秋葉原では繋がるわけですよ。ということはどういうことかっていうと、
はい、
僕たちは今、繋がりがたまたま同じところに住んでたから、たまたま同じ会社に勤めたからっていう繋がりは求めてなくて、
はい、
どんな繋がりを求めてるかっていうと、趣味思考で繋がる仲間を求めてるんですね。 自分が好きなこととか興味があることを同じように好きな人、はい、同じように興味がある人たちとつながりたいっていう時代なんです。
確かにそうですね。
で今まではそういう仲間を見つけるのがすごい難しかったんですよ、はい、今まではってもう20年ぐらい前の話ですけど、 かつては、
はい、あ、まあインターネットとかが
そうですそうです、
なかった、
ね、ないからどこにいるか分かんない。どこかにはいるけど、
はい、なかなか地域とか会社の中にはいない。
いない。
はい。
それが今どうなってるかっていうと、はい、インターネット一つで見つかっちゃうんですね。
ああ、確かに。
うちの娘は何回もここで話してますけど、
はい、
学校行かない元気な女の子で、で家で何してたかっていうと、はい、ずっとスマホいじってました。
はい。
だからある時気がついたら。彼女はもう日本中に、ほんとに大げさなくて日本中に知り合いがいたんですよ。
ほう。
で、下は小学生から上は高校生、大学生もいたのかな、まで。で、彼女のつながりで、去年の夏僕は沖縄行って、
はい、
沖縄の彼女の友達の、一回もその時まで会ったことがなかった、ご家族、友達の家族に、いろいろ、
はい。
スキューバダイビング教えていただいたりしたりとか、あと、そのネットで繋がった人たちに、はい、うちの娘は一緒に旅行、ディズニーランド行こうって言われて、
はい、
娘中学生でお金ないって言ったら、
はい、
高校生とかの友達だったから、
はい、
じゃあ私たちがちょっとずつお金出してあげるから一緒に行こうよって言われて、5000円ぐらいで、なんだっけ、アフターファイブとかわかんないけど行けるから、はい、なんか2000円ずつぐらい出してくれて、行ってきたりとかしてるんですよ。
すごい世界ですね。
ですよね、
はい、
でも彼女は何でつながったかっていうと、ジャニーズ好きっていう趣味思考でつながったわけですよ。
はあ。それでもつながれちゃう、
つながれちゃうんですよ、ね、っていう時代がもう来てて、はい、しかも昔だったらジャニーズのコンサートに行って隣の人と仲良くなった人と喋るんだけど、でも会うようで会わない。要はたまたま隣になった人です。そこまで行ってもたまたま隣になった人。
はい、
でも今だとネット上で何回も何回もやり取りしてるうちに友達も精査できちゃうわけですよね。コミュニティが。
なるほど。
で、
はい、
コミュニティとは何かって言われたら趣味思考でつながるのがコミュニティです。
はい。趣味思考でつながる。
はい。だから、でも講座っていうのも趣味思考でつながってますよね。ビジネスを立ち上げたいっていう思考性がある人たちが集まっているのが講座ですよね、
はい。
で、講座とコミュニティが 100% 違うわけじゃないんだけど、
はい、
僕の中で何が違うかって言われたら、講座っていうのは、先生と生徒、あんまこの言い方も好きじゃないけど、教える人と教わる人たちとの関係性が講座だったんですよ。
はい、
でコミュニティっていうのは、参加者同士の横のつながりもできている。より強くできている。
はい、
今までだってそれは何回も集まってできてるんだけど、
はい、
それがより強くできているところがコミュニティなんですね。
なるほど。
で、今まではじゃあコミュニティビジネスとは何なのかっていうと、講座のコミュニティビジネスってコミュニティビジネスだったんだけど、
はい、
その、より講座からコミュニティビジネスにしようとしたときに、何が必要になってくるかっていうと、
はい、
運営者側。この目指す細マッチョさんも、
はい、
このビジネスをやりたいっていう意図があるんだろうから、
はい、
その運営側として何をやるかっていうと、はい、横のつながりをより仕掛けてどうやって作っていくのかっていうのが、
はい、
ビジネスにするときの大切なポイントになってくるんですよね。
横のつながり。
はい。
なるほど。でもなんかその講師とその生徒といったらあれですけど、教わる人とのつながりも大事です。
大事ですよ。
それとプラスで横もっていう感じなんですか。はいはい、
だから、要は、その教える人と会えるのは、例えばですけど、講座だけだったりとか、
はい、
なんか講座の後のグルコンだったりとかだけなんだけど、はい、でもその仲間同士は、そんな教える人がいないところでもつながってたりとか、相談し合ったりとかっていうのが、まさにコミュニティって感じですよ
ね。はい、なるほど。
はい、
はい、じゃあそれを、まあ、どうやって始めたらいいのか。
そうですね、まあ、じゃあその前にこれからはコミュニティビジネスなのかっていうので言うと、はい、やっぱりなんか人は意識的にコミュニティを求めているので、意識的に無意識的にコミュニティを求めているので、
はい、
やっぱりコミュニティビジネスになっていくんだと思います。
はい、
どこまでをコミュニティビジネスっていうのかは、その講座もコミュニティビジネスなのか、より意図的なものをコミュニティビジネスというのかは別にしても、はい、コミュニティビジネスになっていくと思います。
はい、
で、何から始めればいいのかって言ったら、
はい、
まあ、それこそ講座やってみるとかでもいいと思うんですけど、
はい、
もっと単純に言えば、なんか最近言わないのかな、オフ会的なものをやってみたらいいんですよね。こういうことやるんだけど一緒にやりませんか、
はい、
とか、実際昔私のクライアントで言ったのは F1 が好きで、
はい、
なんか F1 のことをやりたいと、 F1 の監督になりたいって最初私のところに来たんですよ。いいっすねっつって、
はい、
だけど突き詰めてったら F1 の仲間が欲しいって言われて、彼は F1 のコミュニティ作って、
で、
はい、F1 何やり始めたかっていうと、
はい、
F1 を語る仲間を作ったんですよ。
はい、
ご飯食べながらただただ F1 愛を語り合うっていう。
はい、それでビジネスになるんですか？
あ、なりますよね。
はい、
例えばその集まる場に参加人って来てもらうっていうのがあって一つだし、はい、あとそうやって集まった、例えばですよ、極端に100人200人集まるようになったって言ったら、
はい、
じゃあ200人集められたら多分結構動かせると思うんですけど、僕よくわかんないけど、例えばね、ちょっとここまで大きいところがわかんないけど、鈴木アグリを呼んでくると
か、あ
っていう相談に行った時に、僕200人のコミュニティがあって、
はい、
実際にこういうことやると何十人人が来るから、
はい、
でアグリさんでいくらの参加費だったら来ると思いますっつったら、多分ちょっと乗ってくるところ
が、
ま
あ、
鈴木アグリだと大きすぎるから、
はい、
まあ、実際その時に話してたのが F1 カメラマンとかね、のこうカメラマンの裏話を聞かせてもらおうとか、あとホンダのチームスタッフの人一人見つけて、
はい、
そのチームスタッフの裏話とか、あの年の優勝の裏にはこんなことがあったとかっていうのをちょっと呼んできて話してくださいって言ったら、
はい、
そんな仲間、要は素人だったら、
はい、
2時間で5万10万払ったらそれこそ喜んできてくれそうじゃないですか、それも話したいみたいな、
はい、
って言って、で参加費取ったりとかすれば十分ビジネスになってきますよね。
なるほど。まずじゃあそうやって同じ、自分と同じ思考の人を集めてみる、でも第一歩としては
十分だと思います。
いいんですか？
で、そのコミュニティビジネスですごい大切なのは、
はい、
最後にね、ヒントがあればって言ってたんですけど、
はい、
自分が楽しいって思えることですよね。自分がそのコミュニティに、
はい、
だってさっき言ったように、たまたま属したコミュニティは嫌だってみんな思ってるのに、
はい、
みんな楽しいコミュニティに行きたいから趣味思考でつながりたいって思ってるじゃないですか。
はい、
なのに、はい、自分がビジネスビジネスと思って割り切ってやってたら全然楽しくないから、
はい、確かに。でもなんか自分が楽しいでいいんですか？
だって趣味思考でつながるん
ですよね。
はい、だから一見すると、はい、ビジネスにならなそうなことでもいいんですよ。それでもいいから、
はい、
その趣味でつながる人が、だって単純にですよ、
はい、
その趣味でつながる人が1万人いたら絶対ビジネスになると思いません？
1万人いたらなんか
なりますよね。
はい、
ってことは100人でもなんとかなるんですよ。
あ、なるほど。じゃあまずはあんまビジネスどうやんだみたいなんじゃなくて、まずはそういう、
うん、
趣味思考なう人と集まろうぐらいでいい、はい、
でまずそれが自分が楽しいって思ってたら、はい、そこから先でさっきの、じゃあこんだけ人が集まってるんだったらなんかイベントやったらいいんじゃないかとか、こういう人呼んできたらいいんじゃないかっていうところから、
はい、
多分発展していくと思うので、
はい、なるほど、
はい、逆にあんまり、まあ、そういう才能がある方は別だけど、
はい、
好きとかじゃないんだよ、とにかく金になりそうだからやるんだよだけだと行き詰まっちゃうんじゃないかなって気がします。
確かにそうっすよね。
はい、
はい、じゃあこの目指せ細マッチョさんは、
はい、
まずは自分の好きなことで人を集めてみる、
はい、うん、でよく最後ので言うと、それを言うとね、はい、そもそもやりたいことが分かんないんですとかって言うんですけど、はい、それで言ったら、
はい、
やりたいこと分かんない人たちを集めるっていうコミュニティだって作れるわけですよ。
なるほど。あ、それでもいい。
いいでしょ。でやりたいこと分かんない同士で話し合ってったら楽しいかもよ。いや、わかんないよね。鈴木とかさ、ああやってやったら見つかんないよね。つって盛り上がるかもしれない。
それ大丈夫なんですか？
いいんじゃないですか？
なるほど、
ね、はい、
それでもいいですね。
はい、
あと、なんか、細マッチョを目指す人。
あ、そう。
メールとかでもいいんですか？
全然いいです、全然いいです。はい。
なるほど。
はい。
なんか、意外と、簡単ではないですけど、こう、 気軽に、
うん、気軽に
やれそうな感じです、
はいはい、ぜひやっていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、では最後にお知らせなんですが、コンサル大学ポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。企業の話、マーケティングの話など鈴木さんにお答えいただきますので、どしどしお寄せください。ポッドキャストと YouTube の概要のところに質問フォームがありますので、そちらからお送りください。で、ご質問をいただいた方、ご質問を採用させていただいた方には、好きなことで副収入を月10万円稼ぐ5ステップという PDF レポートをプレゼントさせていただきます。で、月10万円の副収入と書いてありますが、年収1000万のビジネスを作りましょうという講座でお伝えしていることと本質は変わらない内容ということなので、どしどしご質問お寄せください。では今週はこちらで終わりたいと思います。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。